法律アナリストによる分析、背景、メディカルにおける薬品カバー。メディカルは低所得者向けに処方薬の費用を支払います。メディカルは低所得者向けの医療保険を提供する連邦と州の共同プログラムです。この保険には処方薬の費用が含まれます。メディカルは新しい薬品支払い方法を採用しています。2019年以前、メディカルは処方薬の費用をさまざまな方法で支払っていました。2019年に州はメディカル RX と呼ばれる単一のアプローチを採用しました。メディカル RX はメディカルがより割引価格で薬を購入するため、州にとってコスト削減につながる可能性があります。新しい方法は州法には含まれていません。メディカル RX は州法には反映されていませんが、メディカルで薬品の支払いに使用される方法です。連邦薬品割引プログラム。連邦プログラムは特定の医療従事者に薬品の割引を提供します。連邦プログラムの下で製薬会社は病院、クリニック、その他の提供者に対して薬品の割引を提供します。これらの割引を受ける資格を得るには、提供者は特定の規則を満たす必要があります。割引を受けられる提供者は低所得者へのサービスを重視する公的または民間の非営利組織です。これらの公的および私的な非営利団体は一般的に収益に対して課税金を免除されています。提供者は通常連邦割引から収益を得ます。提供者は連邦薬品割引プログラムから純収益を得る傾向があります。それは民間の健康保険プランや政府プログラムなど医療費を支払う者に対して薬の提供コストよりも高い料金を請求することで実現されます。しかしメディカルでは、提供者はこれらの薬品から収益を得ることは一般的にありません。これは州法が提供者がメディカルに対して薬の割引価格以上を請求することを禁止しているためです。提供者は収益の使い道を決定します。連邦政府によると、連邦薬品割引プログラムの目的は、対象となる提供者がサービスを拡大し、より多くの低所得者患者にサービスを提供できるようにすることです。提供者は純収益を患者へのサービスに使うことで、これを実現できます。しかし、連邦及び州法では、提供者が連邦薬物割引から得た収益の使い道を直接制限しているわけではありません。州の認可。医療機関は認可を受ける必要があります。医療機関は州内でサービスを提供するために認可を受ける必要があります。いくつかの部門が医療機関を認可しており、例えば大部分の健康保険プランを管理する保険管理局や病院、クリニック、その他の特定の施設を管轄する公衆衛生局などがあります。許可を受けた事業主は、特定の規則に従わなければなりません。許可を受けた事業者は、特定の規則に従わなければなりません。例えば、非専門的、誠実でない、また、公衆衛生や安全に害を及ぼす行動をしていてはなりません。これらの規則に違反した機関は、許可を失うなどの罰則を受ける可能性があります。つまり、その機関は医療機関としての運営ができなくなります。提案、連邦割引から得た収益の使い道を制限します。 提案34は、特定の医療機関が連邦薬品割引プログラムから得た収益の使い道について新たな規則を設けます。具体的には、これらの機関はカリフォルニア州で得た純収益の少なくとも 98% を患者に直接提供する医療サービス、直接患者ケアに使わなければなりません。影響を受ける事業者には州への年次報告が義務付けています。提案34は、影響を受ける機関が毎年年次州に特定の情報を報告することを義務付けています。影響を受ける事業者は、連邦薬品割引プログラムからカリフォルニア州および全国で得た収益とその収益の使い道を報告しなければなりません。州はこの情報を使用して、新しい規則の遵守状況を判断します。提案は、影響を受ける事業者に対する執行費用を賄うために、州が手数料を課すことを許可します。提案34の下では、影響を受ける機関が正確でタイムリーな情報を提出しない場合、それは非専門的、誠実でない、または公衆衛生や安全に害を及ぼす行為としてみなされます。違反に対する罰則を設けます。提案34は、新しい規則に違反した場合の4つの罰則を設けています。影響を受ける事業者が、連邦割引から得た純収益の 98% 未満を直接患者ケアに使った場合、4つの罰則すべてが適用されます。影響を受ける事業者が非専門的、非誠実、または公衆衛生や安全に害を及ぼす行為をした場合にも適用されます。メディカルの薬剤支払い方法を州法に追加します。提案34は、メディカル RX を州法に追加します。メディカル RX はすでに施行されているため、この提案はメディカルが薬剤を支払うために使用する現在の方法を変更するものではありません。財政的影響。州全体への財政的影響は限定的です。影響を受ける事業者が少数であるため、この提案の州全体への財政的影響は限定的です。新しい手数料によって支払われる州の執行費用の増加。提案34は、新しい制限を施行するために州の費用を増加させます。これらのコストは年間数百万ドルに上ると予想されます。州はこのコストを影響を受ける事業者に対する手数料を課すことで賄います。その他の財政的影響の可能性、提案34には以下のような不確定な他の財政的影響がある可能性があります。直接患者ケアへの支出増加による節約、影響を受ける事業者の中には、提案34に従うために直接患者ケアへの支出を増加させる可能性があります。この増加がメディカル患者への支出の増加をもたらした場合、州にとって節約が生じる可能性があります。これは提供される医療サービスの内容によります。連邦薬剤割引の減少によるコスト、影響を受ける事業者は州への報告と手数料の支払いを毎年行わなければなりません。一部の事業者はこれらの要件を回避するために運営方法を変更するかもしれません。例えば、連邦割引プログラムへの参加を中止する可能性があります。これがメディカルプログラムへの連邦割引の減少につながる場合、州にとってコストが発生する可能性があります。規則違反による財政的影響、影響を受ける事業者が提案34の制限に違反したり、不正行為に及んだ場合、罰則、0、 税制優遇措置や10年間の医療ライセンスの喪失などに直面する可能性があります。これらの罰則により事業が停止する可能性もあります。これは州の税収益、メディカルへの州の支出、またはその他の州及び地方政府のプログラムへ支出に影響を与える可能性があります。財政的な影響はどの影響を受ける機関が罰則に直面するかによって異なります。主にこの政策を支持または反対するために作られた委員会のリストについては SOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 後見者については fppc.cranc.tren.sy/topreneci/topi-contributors.html にアクセスしてください。